こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、1月17日の火曜日ということで、朝からねテレビ等で皆さんも見ていらっしゃった方も多いと思いますけども、もうね早いもので28年前にですね、阪神淡路大震災が、起こった日でもあります。本当にね被災された方々ね、私の知り合いでもですね、その時にその地域に、神戸付近ですよね、いらっしゃったっていう方が何人かいらっしゃいますけども、本当にねあの時、自分はどうしてたかなって今こう振り返るとですね、宇治に今住んでるんですけど、その宇治にですね、マンションを自分で中古ですけどね、中古のマンションですけど購入して、そんなに日が経ってなかった時で、もちろん一人で、住んでいてですね、で寝ていって、その5時46分でしたかね、夜中というか早朝に、なんかすごいマンションでも揺れてたなっていうね、記憶があって、でもう一つの記憶はその揺れる瞬間にですね、今でも覚えてるんですけど、あのカラスがですねすごい鳴いてたっていうね、瞬間があってですね、それからゴドゴドってこう大地震が来たっていう感じだったんですけども、それで NHK のテレビを地震速報かな、なんかやってるかなと思ってでつけてみたらですね、もちろんやってたんですけども、その時はまだその瞬間ですね、5時起こった瞬間テレビの方はですね、あんな大震災が起こってたような、当然やっぱりねすぐには分からないということもあるでしょうけども、こんな大きな地震やったんかっていう感じではなかったんですね、最初の方は。時間が経つにつれて、これはもうちょっと尋常じゃないんじゃないみたいな感じでですね、だんだんとこうなってきて、で何時間かしたらですね、なんか阪神高速がむちゃむちゃなことになっとって、こんなことは現実は起こるんかみたいなんでね、バスがね落ちかけてたような、あの映像もあったりとか、その時はねその辺周辺のね住んではった人も、大変な思いをしてですね、でも28年経ってですね、神戸の人たちもう本当にね、周りで助け合いながら、励まし合いながらということで、やはり日本人の人はいざとなったらこうね助け合いができて、すごいなみたいな、世界からもですね、そういうふうな目で見られてたということで、よく聞くのはね、ああいう時に、スーパーとかね百貨店とかお店とかに、外国であればですね、もうたくさんの人がですね、もう奪うように、お店に入ってきて、それを取るみたいなところがよく映像で見たと思うんですけど、日本の場合はね本当にそういうことが、題材的には大きくはなかったっていうことを聞いた時に、世界がすごいなみたいなこともね、聞いたことあると思うんですけども、そういうことを経験しながら、復活までにですね、復興までにすごい時間かかりましたけども、今ではねたまに神戸三宮行ってもですね、本当にああいう地震があったのかっていうぐらいですね、綺麗に整備もされて、皆さんね元気で、すごいなっていう感じがしますので、今日たまたまこの僕の生放送の時にですね、この日に当たるっていうことは、 何かやっぱり意味があるのかなっていうふうな気もしますし、まあ、本当にそういうことを考えて、まあ、これからもですね、まあ、口癖理論をベースにですね、私のまあ新年やり始めた、このラジオをやり始めた新年の中ではですね、私の番組の中だけでもですね、一切悪いことを言わずにですね、私のワクワクするようなこと、楽しかったこととかね、で私に共感してくれるような方がですね、またたくさん来てくれて、で、語りながら私と語っている間にですね、あっていうひらめきが気づいて、でそのひらめきがまあ夢になって、その小さな夢が連続でですね、大きな夢にかなっていくよっていうことをベースに、口癖理論とウォーキングということもどうするのっていうことは、口癖理論とウォーキングという方法でですね、できますよっていう形をずっと、まあこれをベースにですね、今後もねやっていこうと思いますので、その時にね被災された方、元気になられた方もですね、まあさらにさらにですね幸せになれるようにですね、これからも私も祈っていきたいと思っております。ありがとうございます。次の話題はですね、1月の14日に、第27回新春の集いということで、船井幸男さんのね、もともと不安が作られたという幸い塾っていうね、ものがありまして、でそこでですね、もう早いもんですね、去年の12月の20日にですね、そこの楽しく生きる会というねところの代表の大下さんがですね来ていただいて、この1月14日第27回目の新春の集いをしますということでですね、語っていただいたんですけども、まあ本当にね、たくさんの方がですね、まあ今から言うことを実践されてる方がですね、まあ、前に登壇していただいて、で自分の経験とかやっていることをですね、実践していることをですね、話していただいて教えていただくということだったんですけども、まあ、その最初に、話してたのは、まあ、この私のラジオに来ていただいた大下さんがですね、司会とそれと、まあ、自分の思いみたいなね、ところをですね話していただいてまして、でその後にですね、EMK、 まあ今日のポイントのキーワードとしてですね、A 文字で E、 ABCDE の E と森上の M ですね、 EM っていうのね、言葉があるんですね。この EM 菌っていうのがねあるんですけど、これを開発した人がですね、沖縄の沖縄大学のですね名誉教授でもある比嘉輝夫先生という方が、まあ、これをですね、考えられたっていうことなんですけども、まあ、比嘉先生の話もですね、この EM 菌でですね、本当に大地、途中ですね大地をよみがえらせてですね、で水もよみがえらせて、でそうすればですね、農業ね、農業はですね大体、まあ、土地、土と水とで、食べ物ね、食物を作る、農作物を作るというところなのでですね、まあその土地と水をですね、よみがえらせればですね、農業がよみがえってきて、まあね、本物のものができるわけですから、それを食することによってですね、体を変えると。ね、体を変えるともうやっぱり免疫力もね上がりますんで、まあ、逆にですね、まあ、本物の食べ物を毎日のことですからね入れていかないと、食べ物からですね、昔ではなりえなかったいろんな病気がね、なりやすくなるよっていうことで、やっぱ免疫力がね落ちてくるからっていうことで、まあ、ですので、まあ、食を変えれば体が変わるよということでね、まあ、体を変えましょうっていうことで、そういうことをポイントで、まあ、ずっとねこの27年間ですね言い続けてるっていうことなんですけども、まあ、それを実践されてる方で、前で話してくれた人の中でですね、結構ですね、京都でも頑張ってる方がいらっしゃるんだなっていうことで、思ったので、京都の方がですね、まあ、このスマイル食堂っていうことで、この河原町五条付近でですね、やられてる、まあ、 どんな食ね、やっぱりこう食を変えたら体も変わるよということですけれども、具体的にどうするのかということもね大事なんで、どういったね料理の仕方とかね、レシピとかね、そういうものも実際、教えてくれてる、まあ、体験しようねっていうようなことで、スマイル食堂っていうことをねやってる太田久美子さんっていう方もね京都の方でした。で、田中真理子さんっていう方もですね、自然との語らい脳ということでですね、この方もですね、京都の人やったんじゃないかなっていうふうに、思いました。それと京都の人ではなかったんですけども、私のお客様でですね、同姓同名のね、方がいらっしゃってですね、小出純子さんという方がですね、本当にこの方の講演がですね、ユーモアをですね、ユーモア交えてですね、すごく会場をね盛り上げてくれた講演をされてて、私もですね、元気をもらったっていうような講演をしてたので、で全くの素人が農業を始めてですね、でお米も作ってですね、でお酒も作りましたっていうことを言ってましたんで、そのお酒をですね、生酒、生のお酒と火を入れたものとね2本買わせていただいたんですけども、本当にやっぱり本物で作ってるから、どちらもですねフルーティーな感じでですね、生酒の方は、さらにスーッと飲めてホッとするなっていうような感じで、火を入れてる方の方は、しっかりした味だったということでした。このようにね頑張ってくれてる人もたくさんいらっしゃったっていう感じを受けました。ありがとうございます。